タス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなどをリスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は吉次博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの吉次博です。よろしくお願いします。
お願いします。先週は国内でも海外でも政治経済大きく動いた1週間でしたね。
そうですね。連休明けた途端になんかいろんなことがちょっと立て続けに起こったので、はい、少しこうニュース作る側もやや消化不良っていう感じ
で。ああ、そうですか。
なかなか難しい話も多くてですね、考えることが多いなと思って過ごした1週間でしたけど、
はい、ということで今回のベリモヤはかなり一つのテーマ掘り下げて
そうですね
お届けしていきたいですよね。
それちょっとまた後ほどお楽しみということで、
はい、
ところで大江さんからまた、なんていうかスペーシーというか
スペーシーなお話が
フィジックスっていうかなんて呼べるのかな。
そうですね、リスナーの方からこういうメッセージをいただきました。ツイッターでご投稿いただきましたが 1997J7 さんです。大江アナの宇宙好きにつられ宇宙にはまり高校の天文地球科学部に入ってしまいましたということです。
素晴らしいですね、
ありがたいですね。
こういう探求心がある人がきっと将来のこう、ね、宇宙飛行士とか
そういう風に、
なるのかもしれません、そうしたら大江さんが刺激を受けて誕生した宇宙飛行士っていうことき
っかけっていうことですか。うわ、
すごいですよこれは。
夢がありますね。ぜひ 1997J7 さん将来は日本の宇宙開発を担うような学者に、
ね、そういう人材になって、
そんな人材になっていただきたいですね、
はい、期待したいですね、
はい、はい、ありがとうございました。しかもちょうど5月21日金環日食がありますからね。今回の金環日食日本列島を沿うようにして見られるということで、
東京とか横浜とかなんかそういうところでも見られるんですか、
はい、
見れる
晴れれば、
晴れれば
の話です。
あんま天気良くない予報によると
今のところ予報があんまり良くないようなんですがね、まあ何が起こるか当日になるまで分かりませんから、ね、
この時ばかりは天気予報外れてほしいって感じですね、
そうです ね, ね
これ金環日食ってのはあれですか、はい、そんなにしょっちゅう見れるもんじゃないんですよね。
前回日本で見られたのは1987年沖縄で見られたそうなんですよ。
1987年、
次回は2030年の6月に北海道ということですから、この
18年後か。
そうですね、日本全国で見られるというのは珍しいんじゃないでしょうか。
1987年って俺会社に入った年なんだな。
そうですか。
懐かしいな。でも全然知らなかったなこんなこと。1987年9月ってこれあれブラックマンデーの1ヶ月前だから、この1ヶ月後に大暴落が起きてますね。金環日食が見た後って金融相場が揺れたりしないだろうな。
そんな
心配だな。
これから1ヶ月以内ちょっと心配ですね。
心配だな。
要チェック。
ちょっとごめんなさい、不吉なこと言ってしまった。
いえ
今急にその話を聞いて思い出してしまった。
まあまずは世紀の天体ショーを楽しみましょう。しかもですね、直接見たりサングラスで見たりすると目に悪い日食観測用のメガネをお買い求めくださいね。
さすが詳しいですね。
やっぱり目も大切にしながら見ていただきたいですからね。さあ晴れるといいですね。本当に
晴れるといいな。天気を外れろって感じですね。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス銀行日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。3つのお題の中から好きなものを選んでいただきまして川柳をご披露いただきます。5月のお題はこの3つ、株価、スカイツリー、選挙 でございます。こちらそれぞれの言葉に関連する川柳を作っていただくというルールなんですね。今週ご紹介する作品はこちらです。かきくけこさん、60代男性、自営業の方の作品です。株価欄、黒三角の雨が降り。株価欄、黒三角の雨が降り、ということです。
これまあ切ないけど、
ちょっと悲しくなってしまいますが、ね、ちょっと梅雨を先取りしてしまったかのような。
そうですね、株価欄、白三角の雪積もりという感じになるように、ちょっとベリタスも頑張りたいなと。
これは綺麗ですね。
思いました。すいません、パクっちゃって。
株価欄、白三角の雪積もりになりますように。いいですね、吉嗣さん、今日は絶好調。
いやいや、大江さんのおかげです。
そうだ。今回ですね、たくさんの方からご応募いただきましたので、いくつかご紹介してしまいましょう。こちらの方は中野大江戸王子さん、30代男性、公務員の方の作品です。空の木に負けずに伸びろ、評株価。空の木に負けずに伸びろ、評株価。3つのお題全部をねじ込んでみました、ということで。空の木、スカイツリー、 そうですね、そして、票っていうのが選挙ですね、うん、あと株価、うん、
いや確かに本当にねじ込んだって感じですね、これね、
はい、
まあ、ちょっと贅沢なあれですけど、
力技、
ま
あ、
この心意気を買いましょうかね。
そしてもう一方ご紹介しましょう。フランク兄弟さん、20代男性、学生の方の作品です。 EU を救うの君しかおらんどし。EU を救うの君しかおらんどし。君しかいないを関西弁では君しかおらんと表現します。ということで、フランス大統領選を制したオランド氏でダジャレを作ってみました、ということです。
20代学生さん、
はい、
もうなんか40代の域に達してるね、これ。大したもんだ。
ちょっとコッシーの匂いを感じます ね、うん、ね、
大学ではきっと喋るクールビズと言われてるに違う。歩くクールビズか。
歩くクールビズ。
いや、なかなか、あの将来性を、佐々木監督のようになってほしいって、
ね、いいですね、はい、はい、
佐々木監督で、ね、あの世界一になってほしいって意味ですから、ね、
素晴らしい。
親父ギャグを極めてほしいって意味じゃないですか。そこ間違いないようにしていただければと思います。
はい、ということで、皆様力作のご応募どうもありがとうございました。
なかなかレベル高いですね。
そうですね、う
ん、なかなかレベル高い、これだけやると楽しいですね、
はい、
ね、
今月の月刊賞に輝くのは果たしてどなたなんでしょうね。楽しみです。
楽しみだな。
さあ、それではマリコの今週のモヤモヤ、本題に参りましょう。今回は選挙後混迷を極めるギリシャについて取り上げます。今回の日経ヴェリタスの関東でも特集が組まれています。新章ギリシャ悲劇、離脱か残留か、市場が見据える結末は、というテーマですけれども、ヨーロッパではフランスの大統領選挙が行われまして、はい、再投票の結果、現職のサルコジ大統領が敗れまして、オランド氏が当選しました、
はい、
そしてギリシャでも総選挙が行われたわけなんですが、大連立を組んでいた二大政党が惨敗して、その後連立協議迷走しています、
はい、
ギリシャ悲劇が新たな章に入ったかという状況ですよね。
そうですね、ちょっと前ぐらいこう思い起こしてみるとですね、はい、まあ、そのギリシャとフランスの選挙が来るっていうのはまあ分かってたんですけれども、どっちかっていうと、まあ、フランスに焦点が当たっていて、
はい、
サルコジさんどうなるかな、負けるかな、勝つかなって、まあ、オランド有利で、あ、やっぱりオランドさんが勝ったままに逃げ切ったかっていうのが、まあ、おそらくあの大方の印象だったんじゃないかと思ったんですけれども、
はい、
選挙が終わってみると、まあやっぱりマーケットとかですね、あるいはそのヨーロッパの外側にいる我々なんかも含めて、やっぱりものすごく気になるのはギリシャだと、いうことに今なってますよね。
そうですね、
やっぱりそのああいう格好でこうギリシャが選挙で惨敗した二大政党がですね、そのギリシャ リシャの危機がずっと続く中で、ものすごく迷走しながらようやくその EU とかドイツが求めるような緊縮策をまあなんとかまとめて、はい、サインまでしてね、二大政党がね、やりますと言って臨んだ選挙でやっぱり惨敗して、
国民がその緊縮策にノーを突きつけたんですよ ね、
本当にもう冗談じゃないという感じのやっぱりある種の怒りの表明みたいな選挙だったし、でしかもその民意を受けた後の、選挙の結果によって今度は連立政権を組もうと思ったらなかなかうまく組めない、はい、いう状態で、来ているというのは、まあそのギリシャの選挙は多分大変だろうなっていうのはね、事前にはなんとなく予想してたんだけど、現実にこういう結果になってみると、あ、これはやっぱり本当に大変なんだっていうのを、まあ、我々も含めて再認識してるというのがおそらく現状なんじゃないですかね。それでその選挙の時はまあ、EU とかドイツが求めていたようなそのいわゆる緊縮財政、
はい、
放慢財政をですね、なんとか立て直して財政再建を図ろうじゃないかというところまで合意して、それに対してイエスかノーかというようなまあ選択で国民がノーを突きつけたという感じになってるんですけど、その結果今マーケットとかでは何が起きてるかっていうと、あ、これでもうギリシャはねユーロに残れなくなっちゃったんじゃないかっていう観測の方が強くなっちゃってるっていうのは、ちょっとまあ予想外といえば予想外の反応だったような感じがするんですよね。
そういうことはあり得るんですか、その離脱というのは。
いや、それでね、今回だからベリタスでは本当にそういうことがあり得るのかっていうことをですね、これは現実に起こるかどうかは本当にわからないので、あくまでもそのシミュレーションとかシナリオの世界ですけど、一応あり得るとしたらこんなことじゃないかっていうことをまあ書いてみたってことなんですけど、
はい、
その前にね、やっぱりヨーロッパではいろいろ面白いことが起こっていて、これはその、我々がこの記事を作るときに、まあ現地の記者なんかがいろいろ取材してくれた話がここに載ってるんですけど、
はい、
例えばイギリスっていろんなものを賭けにするじゃないですか。
賭け事が好きなんです ね。
それで賭けやブックメーカーっていうそのいろんなことを賭け事にするメーカーがありますけど、
はい、
そこでそのギリシャがユーロを離脱するかどうかっていう賭けが、まあ、今まで成り立ってたらしいんですけど、
うん、
今その賭けがね停止されちゃったんだって。なんでかわかります？
不謹慎だからとかではないですよね。
不謹慎だからとかじゃない。そういうんじゃないんだな。要するにね、離脱するっていう答えに方にかける人が多すぎて、賭けが成立しなくなっちゃった。もうだから全然儲かんないと、そんなものにかけてもっていうんで。
じゃあほとんどの方がもう離脱すると思っている。っていうふうに
この賭け事をやってる人はそう思ってるってことなんでしょうね。
あら、
これなんかやっぱりそのギリシャの選挙前にはあんまりなかった現象だから面白いってはといえば面白い。
ただ日経新聞で読んだんですけど、
はいはい、
かといってギリシャ国民はユーロから離脱をしたくはない、
うん、そうなんですよね。ギリシャ国民はやっぱそこはこうアンビバレントっていうか複雑で、そのドイツとか EU が言うような、その自分のこう年金なり何なりっていう、こう社会保障なりっていう既得権益を強制的にカットされるのをね、その他国から言われるのはちょっと許しがたいという気分があって緊縮財政に反対するんですけど、
はい、
緊縮財政やらなきゃユーロにとどまれないぞと外の人は言うんだけど、いや、でもやっぱユーロはね残りたいと、だってユーロの方がいいじゃんと通貨も価値もね、自国の経済力に比べれば通貨の価値も高いわけだから、まあいろんな買い物もできるわけですよ、ということでユーロにはとどまりたい、ユーロから出たくない、
だから
緊縮財政は嫌だということなんですね。
もうどうしろっていうのっていう感じになってしまいますけど、そういう矛盾をギリシャ国民は抱え込んでしまっているんですね。
でその矛盾があった状態で選挙が行われ、で選挙の結果なかなか連立が組めないということは、選挙を経てもおそらくその矛盾がまだ解消してないというふうに解釈するのがいいんじゃないかと思います、でこのトークがオンエアされている頃にはもう結果が出てると思いますけれども、もし再選挙になれば、より論点がこうクリアになる可能性があると思うんですよ。だからその時に僕はユーロにとどまりたいのかとどまりたくないのかっていうことで、今のこう政党がね、もう一回その国民に問いかけるような形があり得るんじゃないかと思う。そうするとその緊縮は嫌だけどユーロにとどまりたい というのが本当に成り立たないんじゃないかっていうところがもっとクリアになって、割と国民はその苦しいけれどもどちらかを選択しなきゃいけないというようなことになるんじゃないかなという気はします。ちょっとどこまでクリアになるか分かりませんけど。
ではもし再選挙が行われた場合、前の選挙では争点が緊縮策がありか確かというところだったんですが、今度の再選挙の争点はユーロ離脱か否か、そういうこと
があり得る
なってくる可能性があると
思います。で、じゃあね、まあそこであまり先のことを予測してもしょうがないんですけども、はい、今回のその選挙でもね、やっぱりその、まあ、ユーロ緊縮ほどは明確な論点にはなってないんですけれども、はい、例えば共産党なんかはね、明確にユーロ離脱を掲げてある程度の議席を取ったりしてるし、それからその急進左派連合っていうですね、反緊縮をすごい掲げて取ったところも、はい、あんまりこうはっきりしたこと言ってないらしいんですけれども、ひょっとしたらまたユーロ離脱みたいなことを言わないとも限らないっていうような状況でもある。そうすると国民は何を強いられるかっていうと、ユーロを離脱してこれから言うような、あの私がちょっと予測を言いますけれども、ものすごく経済の混乱みたいなのを、ね、受け入れるか、それとも厳しいやっぱり緊縮をね、受け入れるかというような選択になるんじゃないかという感じがします。でもしじゃあもしですよ、
はい、
国民がね、もうでもとにかくやっぱり緊縮緊縮って言われて、ドイツとか EU にいろんなこと言われるの嫌だと、だったら一時的にもうユーロ出ちゃうじゃないかと、
出てってやる
というようなことを仮に選んだとしたら、どういうことが起きるかと。
いやー、ちょっと想像できないですよ ね。
これはね、ちょっと考えてみたんです、はい、我がベリタスではね、
まずそのユーロ圏から離脱してドラクマに戻るわけですよね。
そうなんですけど、おそらく我々がまあ考えてみたのは、一つはその手続きとしてね、今のユーロっていうのは協定で離脱するっていう手続きを定めてないので、どうやって離脱するかって意外と分かんないんですよ誰も。で、EU から離脱をすれば自動的にユーロから離脱できるんだけど、
はいはい、
EU から離脱するのはその他国のこう同意みたいのがいるんで、結構時間がかかる。
時間はかかるんです
か？かかるらしいんですね。2年ぐらいかかると言われてるらしいんです
けど。結構時間がかかるんですね。
だから、まあ、その辺がどうなるかっていう問題もまああるんですけど、おそらく現実的にはその前の段階として、
はい、
6月の末にね、とか7月ぐらいに、その前の政権の時に、EU とか IMF と約束したその歳出削減の具体策っていうのを出さなきゃいけないわけですよ、
うん、
ところがその今回の選挙の結果によってもともと連立を組んだとか負けちゃったわけだから、はい、その歳出削減策が出せないというようなことが起こりうる。
そうすると、
そうすると EU とかから支援が受けられなくなる、
ええ、
支援が受けられなくなると国債の価格が暴落したり、
そうです、
利払いができなくなったり、借り換えができなくなったりして、うん、デフォルトになっちゃう可能性がある。
その段階 で、
そうするとデフォルトになっちゃうと、もうここでいったこの間デフォルトしたばっかりなのに、秩序、なんとか秩序あるデフォルトをしたばっかりなのに、今回また、自分たち の、 その選挙の結果でどうにもならなくてデフォルトするってことになると、これはもう他の国も黙っていない。そうするとじゃあもうユーロ使わせないぞという話になる可能性があるんじゃないかと。そうするとじゃあユーロ離脱するとどうなるかと、かつてそのユーロを導入する前はギリシャはドラクマって通貨を発行してたんですけど、まあドラクマって通貨にまあ変えようとしますわね、
はい、
そうするともともと経済力よりものすごく通貨がユーロっていう通貨が高い状態で維持されていたので、自国の通貨を発行するとドワーンと通貨が弱くなっていくだろうと思われるんですよね、うん、だから、それはおそらくハイパーインフレーションとか、
はい、
それから対外債務の急膨張っていう形でギリシャにのしかかってくるだろうっていうのがまあ一つ、それはまあギリシャ国内の問題ですね。でもう一つは そうやってこう対外債務が急膨張したりするとギリシャにお金を貸していたりとか、ギリシャの銀行にお金を預けていたりするところがお金をもう一回引き出そうとしたりね、取り付け騒ぎみたいなことが起きる可能性がある、はい、そうするとギリシャにお金を貸している銀行、例えば他の国の銀行がギリシャに結構金貸してるぞっていう風なことがこう知れ渡っちゃうと、その銀行に対してお金を貸してるとこがまたお金を引き上げようとする可能性が出てきたりして、その危機が連鎖していく可能性が、
もう世界中で取り付け騒ぎのようなことが起こって
しまう、ヨーロッパ中で取り付け騒ぎみたいなことになる可能性がある。これは 日本の金融システムなんかでも、まあちょっとアナロジーとしては似たようなことが起きたことありますね。ちっちゃいところが潰れたけど、それに貸してるところがどんどんどんどんおかしくなっていくっていうことが、まあなんとなく起きる可能性がある。だから最も危険な、極端なことを言う人の中にはね、そうやってこう、金融システムっていうかヨーロッパの経済システム全体がおかしくなる可能性があるので、結局ギリシャがユーロを離脱しようと思ったら、一旦ヨーロッパ全体で銀行の預金の引き出し停止とかバンクホリデーみたいなことをしないと、あの秩序だったユーロの離脱はできないんじゃないかみたいなことを言う人もいますね。
うわ、もうその離脱という選択肢は相当厳しいですよね。厳し
いと思いますよ。だから簡単にその、まあ、イギリスの賭け事でね、あの離脱の賭け事が成り立たなくなったっていうぐらいなら話は簡単なんですけど、うん、本当に現実にそういうことが起きるとなると、これやっぱりハレーションはただでは済まない。
はい、まあ、インフレにもなるし、そうするともうギリシャの人々の生活ってどうなってしまうんでしょうね。
いやだからすごくやっぱりその緊縮も大変ですけど、うん、それはインフレももっと大変ですから。
そうですよね。
どっちにしたって結局あの経済力の実態に合わない財政が何らかの形で国民に対してツケをこうもたらさざるを得ないっていう格好になってくるだろうと思うんですよね。だからギリシャってのはやっぱりその過去のツケの中でものすごくやっぱりそのコストを払わなきゃいけない局面に入っちゃって、
はい、
それが選挙の前は緊縮財政っていう格好で突きつけられていたけど、選挙を経た後は緊縮財政かユーロ離脱に伴うコストかっていう格好で突きつけられてるっていう感じかなという気がします。
究極の選択ですね、国民にとってもこれは、
うん、これだけど本当にね、だけど本当にユーロ離脱するとなったらやっぱり僕はね、実務的に結構大変だと思いますよ。例えば、あのギリシャ国民はねユーロで預金してるわけですよ、でそれがこうユーロから離脱するから地獄通貨に変えるってことになると、
しかも大暴落するのが分かっているドラクマに変えるかどうか、
それに変えたくないわね。
嫌ですよ ね、
嫌だよね。
ユーロを持っておきたいって誰しもが思うと思います。そうそう、
でね、ここ の、 あの今回のベリタスの記事の中で、うん、面白いファクトがあるんですけど、
はい、
そのヨーロッパでね、ギリシャがその、ユーロ離脱するときに一体どうすればいいかみたいなこの論文を あるところが募集したら、小学生のオランダ人が、はい、論文を応募してきてね、ギリシャはユーロを捨ててドラクマを復活させるべきだと、
うん、
ただしそうするとそのさっき今言ったようにその交換するの嫌だっていう人がたくさん出てくるかもしれないんで、はい、交換を拒む国民には罰則を課せというようなことをね、
それを小学
生が言ってきたんだって。だからヨーロッパの中ではもう割と公然とそういうのも議論されてるんでしょうね。というぐらい、まあ、選挙終わってみたらなかなかやっぱりギリシャまた大変だなというような状況になってきたという感じですかね。
そうなんですね、はい、まずは EU や IMF が金融支援の条件として提出を求めている歳出削減計画の期限である6月末、このあたりが
一つのポイント、
一つのポイント、ここでそれが出せなければもう離脱とか言う前に大変なことになりかねない、うん、
ただまあそのそれに関してやっぱりギリギリのところになると常識が働くんじゃないかっていう議論もあって、あのこれはベリタスの中でインタビューしたあのエコノミストが言ってるんですけれども、うん、あの6月中にその歳出削減策がまとめられないと、
はい、
7月にその公務員の賃金とか年金を支払わなきゃいけなくなるのが払えなくなる恐れがあると、だからそんなリスクを取ってまでね歳出削減策をまとめないっていうようなことを選択するだろうかと、やっぱりギリギリのところでは何とかまとまるんじゃないかというような見方をする人もいますけどね、
うん、今までもギリギリのところでどうにかまとめてきたんですよね。
綱渡りですな。でもね本当に綱渡りだと思います。
しかもどんどんその綱が細くなってきているような、
そういうことです。だからなかなかやっぱり大変な状態局面に入ってきたという感じがします。
以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週の
パワープッシュ、
今 回は真面目ですね。
真面目です。いや、僕はいつも真面目です。
あ、そうでしたかね。はい。さて、ここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から吉次さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。今週のカバー特集は先ほどの今週のモヤモヤの部分でお伝えしましたので、はい、今回はもう一つの大きい特集、こちらをご紹介しましょう。バフェットが語った5時間ということですが、これはどういう内容なんでしょうか。
これはもうベリタスの読者の方にはもうおなじみのですね、アメリカの有名な投資家ウォーレン・バフェットさんが、
はい、オマハの賢人、
オマハの賢人、去年もなんか上さんとこの会話をしたような気がします。
そうですね。
がまあ経営する会社のバークシャー・ハザウェイっていう会社がありますけど、そこの株主総会の様子を今年もレポしたんです。でこれもまあうちのニューヨークの駐在記者が現地に入ってですね、いろんな株主との問答をいろいろ聞いて、5時間にわたってバフェットさんが語ったって言っちゃうんですね。
でも今年はちょっと前にバフェットさんがんであることを告白しましたよね。そういったことも何か影響など
だから後継者の問題とかね、その辺をもうちょっとこう喋るのかなと思ったら、その辺はあんまりはっきりは言わなかったらしいんですけど、むしろその、まあ、前立腺がん、告白されたんですけど、はい、いやいや俺はまだ元気だっていうことで、かなりこう息健康だったということではあるらしいですね。
健康状態が心配されたが、嫉妬に狂った身内に殺されても癌では死なないだろうとジョークを飛ばすほど、うん、息健康だった。
いや、やっぱこういうとこはやっぱアメリカ人ってのは本当になんていうかな、まあ、アメリカ人に一般化してないいけないのかもしれないけど、こういう人ってのは本当にこう前向きで、やっぱりエネルギッシュですよね。
そうですね。
それでやっぱりその、まあ、いろんなことを言ってるんですけれども、まあ、バフェット節、随所にこう炸裂って感じなんですけどね。一つはやっぱりアメリカ経済に対するこう限りないなんていうか信頼っていうのかな、その強さに対してこう自信がある、古き良きアメリカ人と言っていいのか、要するにそのやっぱアメリカらしいなって感じがするんですよね。外よりも自分の国がきっと前向きに成長していくだろうっていうことをこうなんか信じて疑わないっていうのかな、それは別に悪い意味じゃなくて、僕はそこの楽観性がアメリカ人の非常にいいところだとやっぱり自分で暮らした経験も含めて思うんですけど、バフェットさんはまさにそういう感じの人だなというようなことを言ってますね。ただ一方で彼はその自分のわからないものには投資しない
そうですよね、
関した哲学を持ってる人で、これやっぱり面白いですよね。 Facebook とか Google には投資しない、これは自分でわからない、 いや、いい会社だと思うしいい経営者だと思うけど、将来の予測は自分にはできないから買わないんだと、こういう話なんですね。他の人ではなかなか言えない。
そうですね。
みんな飛びつきたくなるような、ね、銘柄ですからね。アップルもだから彼は買わない。
アップルですら。
アップルも買わないですからね。
10年後の姿を自分が想像できる会社でなければ、
そうそう。
投資はしない。
しないと。目先に一喜一憂しないで、その、10年後もう今大江さんがおっしゃってる10年後をよく見て、売買しなさいとかですね。それからあとヨーロッパのこともちょっと、
ああどう見ているんでしょうね。
まあ悲観的だねこれやっぱりね、非常に悲観的。
そうですか、
うん、それでこれ面白いこと言ってるなと思うのは、その、まあ、ギリシャどうですかとこう株主が聞いたらね、
はい、
痛みを伴う改革に協力してほしいというスローガンだけじゃなかなか勝てないと、選挙に国民が一致団結することを求められて、第二次世界大戦とは時代背景が違うと。確かに言われてみればそうかもしれないね。第二次世界大戦というか、やっぱこう戦争の時代のようにこう非常に厳しい緊縮とかね、さっき言ったハイパーインフレーションみたいなものを国民に強いるというのは、相当な危機意識みたいなのがやっぱり国家レベルで浸透してないと、
はい、
それは自分の身に置き換えてみたってなかなか大変ですよ。日本だって消費税上げるって言ったってこんなにごたごたしてるわけだから、
ね、確かにそうですね。
だからやっぱりバフェットさんが言うように、これなかなか大変だろうなっていうようなことをヨーロッパに対しても言ってるとかですね、いうことはあります。それからもう一つ、バフェットさんこのやってるバークシャーファザウェイっていう会社自体のこう分析もちょっとしてるんですけども、まあ、投資家としては非常に有名で巨万の富を築いてきたんですけど、バークシャーファザウェイこの株価自身はあんまり今冴えないんだそうです。
あら、
やっぱり若干こう投資する先がなくなってきたとかですね、やっぱり世界の先進国の成長が少しこう下方屈折して、そこをかつてのようにはリターンを上げられなくなってきたなんていう構造的な変化があるんじゃないかなってことをちょっと分析してみたりしてますね。
やはりその IT 関連の株などを取得しないとなると、
となるとやっぱりそのある種こう 低成長だけど安定的なものをこう見抜いていかなきゃいけないので、それは長期的には非常にこう堅実な投資法なのかもしれないけど、まあ、なかなか爆発的なリターンは上がりにくいので、うん、その辺が少しそのバークシャの株価にも反映されているかなという感じらしいですね。
ただ去年からは半導体最大手のインテルの株は保有したんですね。
そう、インテル、
IBM もそうなんですね。
IBM もそうなんですよ、うん、その辺は確かにちょっと心境の変化なのかもしれないですね。この IBM を買った時にはみんなが割とびっくりしたと言われてましたからね、やっぱ割とあんまりハイテク株はそんなに買わないと言われたバフェットがついにあの IBM に投資したかというようなことを言われました。
やはりちょっとずつは何か変わってきているんでしょうか ね。
そ
うですね。
それともう一つはこの特集で売り物はその、まあベリタスの見出しにはもしバフェットになってますけど、これ何のことかっていうと、もしバフェットが日本の株に投資したらっていう意味なんですけど
もしドラみたいなものです
これだけで分かってくれるのかなっていう感じで、まあ、ベリタスの読者は分かってくれると信じてこの見出しをつけてるんですが、はい、もしまあバフェットが日本に投資するとしたら、彼のその投資スタイルからしてこんな銘柄じゃないかっていうのをまあ載せてますので、うん、
もしバフェ銘柄、
もしバフェ銘柄載せてますんで、はい、これまあ、あの読者の皆さんもぜひ参考にしていただければと思います。
うーん、例えばちょっとご紹介いただくとどういう傾向があるんですか。ですね、
去年我々がこう分析してスクリーニングした時には、はい、NTT ドコモとかね、ホヤとか島村とか、三点製薬とかね、その辺が入ってで、今年もう一回、同じ手法でスクリーニングしてみてこう弾き直してみると、はい、いくつか抜けた銘柄もあるけど入ってきた銘柄もあるようで、例えば今言った三点製薬なんてのは去年もありますし、大塚商会なんかは去年もあると、だけど小林製薬とかはね、新たに選ばれた企業、それからその北海道東北とかで、スーパーを展開しているアークスっていう会社なんかが新しく入ってきたりしてますので、同じ基準でこう選別しても、はい、少し銘柄が変わってきているということは言えると思いますね。
そうなんですね、はい、皆さんにもぜひ前回との比較ご覧いただきたいですね。
そうですね。
ということで今回の日経ベリタス今週のパワープッシュ特集はバフェットが語った5時間という記事でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。企業面です。利益首位奪還へ、トヨタの今の力は。そしてインサイド面です。苦境の関連、ぐらつく経営基盤ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。ベリタス経済単語辞典ベリタン、こんなん出ました。さてポッドキャストだけでお届けしますベリタス経済単語辞典、略してベリタンです。今さら人に聞けない経済用語をベリタス編集部の皆さんがシンプルに解説します。吉次さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はツイッターでいただきました、夏木3774さんからのご質問です。信用買い、信用売りについて教えてくださいということです。
はい、これまとめて信用取引って言うんですけど、
はい、信用取引、
株の売買するとき、まあ一般的なイメージは、現物の株をね売ったり買ったりするっていうのがまあ普通のイメージなんですけど、信用買いとか信用売りっていうのは現物の株の売買を伴わないで、証券会社からお金を借りてきて株を買ったりとか、それからその証券会社から株券を借りてきて売ったりとかね、はい、いうようなことをやるのを信用取引っていうんです。でこれは現物の株を伴わない売買なので、小さいお金、元手が小さくても、あたかも実際にその株式を売買できるように、大きな金額が売買できるので、割とこう高度な取引手法だとされていて、初心者というよりはもっと中級者以上の取引の仕方だと昔からよく言われると。でその株の信用取引をして、まあ、評価損が膨らんできたりすると、はい、新たにこう追加証拠金って言ってね、求められたりして、つまり信用っていうのはその、証券会社から僕を信用してもらってお金貸してもらったりして売買することですから、自分の評価が下がってくるとお金積んで信用を回復しなきゃいけないんですよね。そういうような売買なので、ちょっと高度な人のための取引だと というふうに思ってもらえればいいんじゃないかと思います。
ということで今回のベリタンは信用買い、信用売りなど信用取引について解説をしました。夏木3774さん、お分かりになりましたでしょうか。皆さんもぜひきちんと理解しておきたい経済単語がありましたらご質問ください。ご応募はラジオ日経のホームページかツイッターでお願いします。ツイッターではハッシュタグベリモヤをつけてくださいね。
ご質問を採用させていただいた方には編集部から日経ベリタスの試読書をお送りいたします。どんどんご質問をお待ちしております。
お待ちしています。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。吉次さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
配信の頃にはまたギリシャの問題動いているでしょうね。
そうですね、動いてるでしょうね、明らかに ね、はい、ね、僕もギリシャの問題はこのベリタスに来る前からですね、新聞で結構何度も取り上げたりしていろいろ書いてきたんですけど、やっぱり随分長きにわたって揉めてるといえば揉めてるし、これから先もなかなか大変なんだろうなという意味で長い道のりですね、これね。
そうですね、このベリモヤでももう何度も取り上げてきてはいるんですけど、一回越中編集長の時にですね、一番こう悪いシナリオとして、ギリシャの逆ギレっていうふうに越中さんがおっしゃってたんですよ、それがもうイコールこうユーロ離脱なのかしらとか、そういうことも考えて、良くない方に向かっているのかなとちょっと心配ですね。
そうですね、今回だけど今ちょっと僕の編集後期っていうのを見たら、これ担当デスクがいつも書くんですけどね、このギリシャ特集をやってる担当デスクが、なかなか味のあることを書いてる、ギリシャ神話に登場するね、セイレーンという海の精の物語を思い出すと、美しい歌声を聞くためにね、船に乗っていた船員が、その歌声のある方にこうずっと進んでったら岩に当たってドーンと座礁しちゃったって話らしいんだけど、そのかつてね、そのギリシャの中央銀行の総裁がユーロの離脱までドラクマに戻るっていうのは、まさにそのセイレーンの声を求めて壁に座礁したそのギリシャの神話の物語と同じ悲劇を繰り返すっていうことだみたいなことを言ってたらしいんですかつてね。だからやっぱりその逆ギレシナリオっていうのは確かにあり得るけど、やっぱりそれをこう理性によってどこまでとどめることができるかっていう、ある意味でヨーロッパっていうのはその人間の理性みたいなもののこう長い歴史を持ってるところだから、きっと最後は何とかするのではないかなと信じたいですよね。
信じたい。そのギリシャ神話に登場するセイレーンという海の精、とある言葉の語源になっているんですね。
素晴らしいね。
なんとサイレンの語源なんですって。
ねえ、
警報警告は、
この手の話ってもうちょっとちゃんと書いてほしかったな。ああ、教養人のデスクもなかなか味があること書きますね。
勉強になります。編集後期までちゃんと読むべきですね。
これよく読んでください。、
さあではここでリスナーの方からいただいたメッセージをご紹介しましょう。小松由香さん、40代女性の方からいただきました。ありがとうございます。第1回からポッドキャストで聞いています。荒川大輔応援団長のファンだったので卒業がとても残念です。またゲストで偶然出演されることを楽しみにしています、ということです。
荒川応援団長、人気があってちょっと羨ましいですね。
荒川さん、これを聞いたらもう大喜びでしょうね。
喜ぶでしょうね。だから僕はちょっと同期のよしみもあって、そのうち連れてきますよ。
あ、そうですか。
突然出演、荒川応援団長、
じゃあきっと奇遇ですね、
復活の日みたいな。いつか必ず
現れるであろうということで、お楽しみに
お待ちください。
なさっていただきたいですね。はい、小松さん、どうもありがとうございました。その他にもメッセージをくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介しましょう。ゆき441122さん、かとし 4K さん、村きゃみ2003さん、北九小倉さん、にゃんじ01さん、その他たくさんの方からメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。 このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの吉次博士と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。